Sweet Prune Sticks. F-A-U, la, la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
4月5日、夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ、始まりました。83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、もんちかです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。ということでですね、とうとう、シーズン4に突入いたしましたよね。ありがとうございますね。これも一重にね、こうして聞いてくださっているリスナーの皆さんのおかげでございますね。これからシーズン4も頑張っていきますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。さてさて、今月からですね、この各週担当のパーソナリティによる、オリジナルのコーナーというのがね、スタートいたします。先月ね、そのいろんな週のパーソナリティさんたちと、あとスタッフさんたちと、決起集会をねしたんですよ。こうみんなでまた頑張っていこうよみたいなね。でそこでこういろんなことを話して、あの新しい新コーナーのねことなんかもみんなでディスカッションしたんですけれども、みんな本当に真剣に考えててね、番組がより良くなるようにということでね、私も身が引き締まる思いをいたしました。そんなわけでね、今日から私もんちかが切り込み隊長になりまして、新しい新コーナースタートしますので、お楽しみにしていてください。そして今週のスポットライトのコーナーでは、お花見の秘密に迫りたいと思います。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それではシーズン4張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコシーズン4。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、はい、ということでね、シーズン4、第1回目のスポットでございますね。皆さんお花見には行かれましたでしょうかね。私はボイストレーニングのね、生徒さんたちとかトレーナー仲間のみんなと一緒に上野公園でね、お花見をしてきたんですけれども、今日はそんな日本人の心の花、桜をめでるお花見の秘密に迫りたいと思いますね。お花見って言うけど、みんなお花を見てるんですかね。ね、まあ、外で食べたり飲んだり騒いだりできれば別にタンポポでもいいんじゃないかみたいなね、毎年そんな気持ちになったりもしているもんちかですけれども、まあ、みんな一度はやったことのあるお花見が、果たしていつ頃から始まったのか、お花見は、どんな由来があるのか、そういうところをね、ちょっとそういえば知らないなと思って、紐解いてみたいと思います。お花見がお花見らしくなってきたのは、平安時代からで、それ以前は呪術ね、おまじないや、神様を讃え祀る行事だったのだそうです。厄払い全般はもちろん、豊作祈願などの意味もになっていたそうです。諸説ありますが、日本では古来、矢をよろずの神の中に、山や田んぼの守り神、さ という名前の神様が存在していました。一文字でさですね。そのさという神様の治まる蔵、さの蔵ということで、さの神様が根元に鎮座したとされる木を桜と呼ぶようになったのだそうです。ちなみにこれも諸説ありますが、鎌倉も神の蔵という意味から来ているという説があります。ね、野山に出かけて花をめで、その下で楽しむことで厄を払い、神様と過ごすという意味があったんだそうです。そして、呪術的な意味が薄れ、桜を鑑賞しだしたのは、平安時代から。貴族たちの間で行われた花を見ながら歌を詠む会、が、花見の起源とされたそうですね。お花の下で歌会をしたということですね。ちょっとね、そこが私すごい気になってね、そういえば万葉集に出てくる歌って桜の歌がとても多いなと思ってね、そこちょっと私とても気になったので、これはちょっとまた後半でその辺を紐解いてみたいと思います。まだ歴史の方に進みたいと思います。そして、今度鎌倉時代に入ります。鎌倉時代に入ると、貴族の楽しみであった桜の下の宴は、あらゆる階級に広まり、武士や町人の間でも行われるようになりました。京都の寺社や山々に桜が植えられたのも、この時代とされています。そして、太閤秀吉公は、1594年の春、5000人の家来を連れて、吉水院、現在の吉水神社だそうですね。その吉水院を花見の本陣として、吉野の大花見の会、大花見の会というのかな。吉野の大花見の会を5日間にわたり、行ってね、盛大にこう盛り上がったらしいんですけれども、その内容というのが、お能の会、ね、能楽ですね、お能の会、そして歌会、そしてお茶会、そして仮装行列ね、これ今の私たちで言うとこのハロウィンパーティーとかコスプレナイトみたいなことを言うんですかね。私もよくコスプレナイトとかなんかそういうねライブに出たりしますけれどもね、遥か昔の方々もそういうことをやってたんですね、桜の下でね。そんなことをやったそうです。太閤秀吉公。ね。そして、江戸時代になると、春の行事として、花見が庶民の間にも広がっていき、桜を見ながら、酒を酌み交わすスタイルになってきました。お金持ちも貧しい人も、それぞれに仲間を作って、お弁当を持って出かけました。飲めや歌えの大騒ぎ。そこで茶番という劇も繰り広げられたそうです。これ茶番劇っていう今よく使われている言葉の、まあ、語源なんでしょうね。これはね、もう現代でも同じですね。飲めや歌えの大騒ぎ。ね。そして、その江戸時代後期にですね、染井村、まあ、現在の駒込にあたるところだそうなんですが、その駒込、染井村の植木屋さんが、江戸彼岸と大島桜の交配種、吉野桜を作りました。当初は桜で名高い、奈良県吉野にあやかる吉野桜という名前でしたが、吉野山の桜とこう間違われやすいのでね、それで、染井村にちなんで染井吉野という名前になったんだそうですね。これが私たちが今見ている染井吉野の誕生でございます。ね、人々は心の豊かさのためにこうして様々な工夫をしていたんですね。それが現在の私たちにも知らず知らず脈々と受け継がれている。桜は人々の心をつないでくれる日本が誇るピースフルなお花だなと改めて感じました。ではここでね、一曲。私おすすめの、桜ソングを聴いていただきたいと思います。渡辺美里さんが1988年にリリースしました、アルバムリボンの中から桜の花の咲く頃に。お聴きいただきました曲は1988年5月リリース、渡辺美里さんの4枚目のオリジナルアルバムリボンに収録されています桜の花の咲く頃にでした。はい、というわけでね、シーズン4に突入しました。でから初めてのですね、スポットですね。今週はお花見をテーマにお届けしております。前半はですね、そのお花見の起源、そして、 歴史ですね、そんなものを紐解いてみましたけれども、その中で平安時代にね、お花見を歌会にしていた、桜の木の下で歌会をやっていたんだよっていうところで、私ちょっととてもそこ興味を持ちましてね、万葉集には桜の花の歌がとても多くて、私もまあ歌を作る端くれとして、昔の人はどんな風にね、桜ソングを作っていたのかなっていうのをとても気になったので、ちょっとここを紐解いてみたいと思います。題して桜で万葉の旅ということで、お届けしていきたいと思います。まずは、くすし調布の福祉という方ですね。くすしというのはお医者様だそうですね、この方の句でございます。参ります。梅の花咲きて散りなば桜花、梅の花咲きて散りなば桜花ね、これは意味はですね、梅の花が咲いて散ったら続いて桜が咲きそうになってるではないかいなーっていうね、もう見たまんまやんけーっていう感じの歌でございますね。あまり色気のない感じでございます。そして次に行きたいと思います。これは美しいですね。山辺のくすね赤人さんの句でございます。参ります。足引きの山桜花、日並べて、各咲きたらば、糸濃いめやも。足引きの山桜花、日並べて、各咲きたらば、糸濃いめやも。もしも山の桜が何日も咲いているのだったら、こんなに恋しいとは思わないでしょうに。というね、こう儚いものだからこそ愛おしい、美しいというね、そんなちょっとセンチメンタルな感じの歌ですね。これ美しいですね。そしてまあもちろん桜ソング、今もね、現在も昔も変わらずラブソングもございます。こんなのがありました。ちょっと面白いよこれ。藤原の広次という方の、歌でございます。参ります。この花の人世のうちに桃草のことぞ隠れるおほろかに砂。この花の人世のうちに桃草のことぞ隠れるおほろかに砂。これはですね、この桜にはたくさんの思いが込められています。だから粗末にしないでくださいって、桜の花の枝と一緒にね、乙女さんという女性に藤原の広次さんが送ったラブソングだそうです。で、お返事が来ました、乙女さんからね。まあアンサーソングですね、今で言うところの、半歌と言いますけれども、この半歌行きたいと思います。この花の人世のうちは桃草のこと持ちかねておられけらずや。この花の人世のうちは桃草のこと持ちかねておられけらずや、というね、これはどういう意味かというと、この桜の枝ではたくさんの思いを持ちきれないので、このように折れちゃったんでしょうねっていう。要はあんたの思いは重いのよって、あんたの気持ちは重いのっていうね。まあ、振られちゃったんですね、この藤原の広次さんはね。おほろかに砂って、粗末にしないでくださいっていう割にはあんた枝折ってんじゃんっていう気持ちも込められてるかもしれませんね。残念でした、藤原の広次さん。そんな感じですね。そしてこんな切ない歌もありました。参ります。芋がなにかけたる桜花咲かば、常にや恋いむいや年の葉に。芋がなにかけたる桜花咲かば、常に恋いむいや年の葉に。これはあの子の名を思い出させる、桜の花が咲いたならずっと毎年あの子のことを恋こうことだろうっていうね。これは作者不明なんですが、この作者が結婚を申し込んだ恋人がね、桜子さんというお名前で自殺をしてしまったんだそうですね。その方のことを、思って嘆き悲しんで読んでいる歌だそうです。こんな感じでね、桜にはいろんな思いを今も昔も、盛り込んでね、いたんですね。やっぱ日本人っていうのはね。皆さんもね、お花見今年行かれたんじゃないでしょうかね。こんな感じでたくさんの思いを込めた、桜、来年も再来年もね、ずっとずっと、平和にね、 眺められる、そんな、世の中であるといいなというふうに思います。というわけで、シーズン4第一発目の、スポットはお花見の秘密に迫りました。マハロー。アロハ。湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレーレー。はい、ということでですね、シーズン4第1回目ということで、もう私が切り込み隊長になってですね、この各週担当のパーソナリティによる、オリジナルのコーナーですね。各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいって毎回言ってますけれども、それが文字通り、形になるぞということでですね、私、切り込み隊長になりまして、今週からというか今月から、第1週目はですね、モンチカのラジオでボイトレということで、私、普段はね、ボイストレーナー、歌の先生ですね、をやっているので、ぜひ皆さんからね、歌とか声のお悩み、カラオケ上手くなりたいんだけれども、高い声が出ないのよ、とかね。あとは、喋る仕事をしてるんだけれども、ちょっと通らない声だって言われちゃったんだ。だから、通る声にしてほしいとかね。そういうんでも何でも OK です。声に関するお悩み全般、ね。こちらを、皆さんからね、募集しまして、そこに、私がね、このコーナーで、ワンポイントレッスンというか、ワンポイントアドバイスをさせていただくというね、そんな、ボイストレーナーならではのコーナーにね、作り上げていきたいな、というふうに、思っているんですけれども、まあ、今日は1回目なので、まあ、おはがきがね、ないので、ちょっと、一個、いつもね、私が無料体験レッスンというのを、毎回ね、一回目はまず無料でお試しでレッスンをしてもらって、それで、塾講をいただいて、もし、また続いて受けたいという方であれば、本レッスンに来ていただくっていう形をとってるんですけど、無料体験レッスンで毎回やっている、ちょっとした裏技をご紹介したいと思います。自分の目の高さより、眼球を上に上げて、声を出すとですね、なんと、喉が閉まってですね、声が出にくくなってしまうんです。眼球を動かす、筋肉と、この首や肩周りの筋肉っていうのは、こう、つながっているので、眼球にとても力を入れたり、あまり、こう、目の高さより上に上げてしまうとね、喉が閉まっちゃうんですね。なので、カラオケで歌を歌うときは必ず皆さん立って歌いましょう。座って歌うと目の高さより上に歌詞のモニターがね、来てしまうお店が多いと思うんですよ。なのでしっかり、立って、そして自分の目の高さと同じぐらいか、もしくは下、ちょっと下になるぐらいのところに歌詞のモニターが来るような形にして、歌うととても声が出やすくなります。目の高さより上にあるモニターがある状態でずっと歌うと、多分ね、3曲ぐらいでちょっと声が出にくくなってくると思うのでね、そこをぜひ皆さんちょっと試してもらいたいなと思います。ぜひ明日からお友達と、会社のお友達、近所の方々とね、一緒にカラオケに行くときに、ちょっとみんなにね、知ったかぶって言ってみてください。ね、で、ご自分も試してみてくださいね。こんな感じで、いろんなちょっとした声の裏技、ワンポイントレッスンをこれからやっていきますので、声のお悩み、ぜひぜひ、どしどしお寄せください。宛先は番組の最後でご紹介させていただきます。それでは、ここで一曲聴いてください。今日はね、もう桜尽くしにしちゃおうと思います。モンチカの歌でも桜ソングがあります。聴いてください。モンチカで桜。
テイメント。
83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコシーズン4。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。モンチカのラジオでボイトレの、方のね、ご質問とかご相談、こちらの方もね、専用タグがありますので、こちらから簡単に書き込んでいただけます。採用された方は Facebook の放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真や流した楽曲の放送データ、そしてね、私の無料体験レッスンの、連絡先とか、私が所属しているダイヤモンドミュージックスクールのホームページなどもね、貼らせていただきますのでね、ぜひご覧になってみてください。詳しくは、ラジオとラジコの公式サイトをご覧ください。というわけでね、私は、随時、無料体験レッスンの方をね、やらせていただいております。もう無料体験レッスンは、私が出張をします、あなたの街に。ね、湘南に拠点はあるんですけれども、ぜひね、一人でも多くの方にね、歌を楽しんでもらいたいという気持ちで、やっておりますので、浦安でも結構です。東京でも結構です。あなたの街のカラオケボックス、あるいは公共施設のね、練習室などなど、まあ、ご自宅でもいいという方はもちろんご自宅でも、行ってですね、私が、ボイトレってこういうものだよっていうのを楽しくやらせていただきますのでね、ぜひお気軽に、ご応募してみてくださいね。どしどしお待ちしております。さて、今週の放送はいかがでしたでしょうか。ね、桜について振り返り、桜お花見ですね、についてね、今日は、掘り下げさせていただいたんですけども、間もなくね、新緑の季節にね、もうなってきちゃいますね。これからウキウキ楽しい季節ですけれども、この番組、ラジオとラジコシーズン4もね、ウキウキ楽しく、これからもお送りしていきますね。担当パーソナリティもシーズン4からの、シーズン3からのね、メンバーで、協力メンバーですからね。引き続き、このメンバーで頑張っていきますのでね、これからも、ラジオとラジコシーズン4、どうぞよろしくお願いしますね。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は4月12日火曜日、担当はこの方々です。
ツッコミ担当井村あさみとボケ担当奥野奈緒の2名でお送りいたします。聞いてね。
タレントの井村あさみさん、同じくタレントの奥野奈緒さんのお二人です。お楽しみに。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来週もお耳にか、来月もお耳にかかりましょう。来週も番組はあるよ。それでは皆さん、アロハー。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。